もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
夫と離婚すべきか、継続すべきか悩んでるんですけれども。
はい。あなた様はおいくつですか。
33です。
33歳。
はい。
旦那さんは
同じです。
同じ。
はい。
結婚してどれぐらいになるんですか。
5年経ちます。
お子さんは
一人いるんですけども、
はい、男の子女の子。
男の子なんですけど。
男の子、息子さんおいくつですか。
3歳です。
3歳、息子さん3歳。これからもう家庭楽しいって時何があったんでしょう。
と旦那のことなんですけども、
はい、
あの産後あの性病を移されたんですね。
随分な人と一緒になりましたね。
はい。
なんで一緒になったんですか。
まあ、最初付き合った当初はまあ、いろいろ出かけたりとか、まあ、食事に行ったりとか、結構いろいろ行動派だったので、
はい、
私もそういうのが好きだったのでいいなと思ってたんですけども、
はい、
途中からなんか仕事が忙しいって言って会えないことがちょっと多くなったんですよね。
それは結婚前、結婚後。
結婚前からです。
結婚前。
はい。
結婚前から途中からなんか変な感じになってきた。
はい。なのでちょっと女の人が他にも二股とかいるのかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、仕事も変わってなんか転勤があったので、まあ、その仕事で一生懸命なのかなと思って待ってたんですけど、
はい、
それでそのまま結婚しちゃったんですけど。
で、新婚時代はどんな感じだったんですか。
挙式を挙げてからはまあ、落ち着いた生活で、まあ、仕事がだんだん忙しいっていうことで、まあ、土日も結構仕事が多く入っていて、
はい、
その代わりには給料が変わんなかったので、
ええ、
あれっていう感じはしてたんですけど、あんまり反発すると怒るんで喧嘩になるんで、
うん、
あんまりそれ以上言えなかったんですけど。
で、生活していくのに申し分ないお給料を持ってきてくれる。
はい、持ってきてます。
で、あなた今働いてないんですね。
はい、
はい、だけど産後に性病を移されちゃった。
はい、
女性がいたってこと
聞いたんですけど、旦那は一切口を閉ざしたままで話さないので、
はい、
そこら辺は明らかではないんですけど、うん、事実その性病っていうのが明らかなんですけど、出産前に実家の方に行ってたんですけど、まあ、旦那とちょっと喧嘩とか、旦那が仕事が忙しいのでなかなか家にいないので、まあ、私も里帰り出産をして実家の方に行ってたんですけど、まあ、妊娠後期からこう会えない会えないっていうのが続いていて、
うん、
来てくれなくて仕事が忙しいって言ってからなんかちょっと怪しかったんですけど、
うん、忙しいっていうよりは、
はい、
愛情がなくなっちゃったなって感じ。
そうですね、電話してもなんか冷たい感じでなんか怒ってるんですよね、はい、常に怒ってるんですよ。
うん、電話なんかすんなよみたいな。
そうね、まだ寝るんだからとかって言って、普通だったらお腹の赤ちゃんとか、
はい、
私に対してどうしたとか会いに来たりとかするじゃないですか、
はい、
それがなんか全然お仕事で眠い疲れてんなみたいな感じでいつもそればっかりで、
うん、そういうことになってまだ出産をして、
はい、
そして息子さんに対しては旦那さんどんな感じなんですか。
少しはお風呂入れるときに私と一緒にちょっと手伝うぐらいで、あとはこう夜泣きとかしてもうるせえなみたいな感じの時はありました。
うん、息子さん連れてどっか旦那さん遊びに行ったりとかそういうことないんですか。
は一人ではないです。私がほとんどやっていて、
うん、
まあ私と一緒にちょっと出かけるぐらいですね。
こう抱っこしたりあやしたりとかそういうことはあまりない。
産後、まあ、少しはあったと思うんですけど。
今は、
まあ、今は結構ありますけど。
今はありますか。
はい。
じゃあ今は息子さんのことかわい、お父さんなりにかわいがってる。
かわいが
ってます。かわいがってる。
はい。
で、あなたはかわいがってくんない。
前よりは、まあちょっと、皿洗いですとか、掃除とかは手伝ってくれるようになりました。
あ、じゃあ状況は少し改善されてきたんですか。
そうですね。親の方に言って、まあ、性病っていうことになってから親が出てきてくれて、まあ、向こうの親にも話して、
うん、
まあ、ちょっとバレたっていう意識もあるせいか、まあ、そういうふうに手伝うようにはなったんですよね。
うん、じゃあ、昔よりはひどくないんですけども、 しかしあなた今やっぱり離婚したい。
なんか愛がないのに一緒にいてもなんか私が惨めだなと思って。
今でもだって状況良くなってきたんですよね。
それは親に言われたからしゃあなくやってるような感じで。
仕方なくやってるって感じ。
そうですね。なんかやった後にもなんかやったよっていちいち報告されるんで、今やられてもなと思って、本当に私が一人で悩んで一生懸命やってる時に手伝ってくれればよかったのにと思って、今頃やっても遅いよっていうふうに思っちゃうんですよね。
ということは、あなたとしてはもう旦那さんと別れて、
はい、
息子さんと二人で生きていく方がいいんですか。
でも、まあ、経済力の部分で、まあ、両親もちょっと高齢ですし、まあ、あの入退院とかもある、繰り返したりもしてるので、うん、まあ、私も働いて、まあ、息子の子育てと両立っていうのもちょっと難しいなと思って今一緒に暮らしてるんですけども、すごく悩んでるんですよね、そこは。
まあ、傷つくことがいっぱいあった日々で、
はい、
今でも許しがたい家庭の状況、今そんな悪くないんだけど、
はい、
この結婚今後も我慢するべきか、
はい、
あるいは別れた方がいいかという相談ですか。
はい、
わかりました。それでは今日の回答者の先生紹介したいと思います。心についてのエッセイストとしておなじみ、はい、マドマーズライ先生です。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、なんかあなたの考える、
はい、
じゃあ一番いい理想のなんか結婚生活ってどういうのかな。
愛情がやっぱり感じられて、
うん、
まあ、一緒にやっぱりあの協力とか話し合ったりとかもできる人が良かったんですけども。
でもあなた一人になると生活費が大変だからって結婚を続けているという状況で、
はい、
働くのだってどれだけ大変なんじゃないの。やっぱりだから旦那さんだってもしかして俺は働いて協力してんだって言われたらいう意識あるかもしれないよ。
そうですね、
本当に。
でも最初私も働いていたんですけども、うん、旦那が住むところを買って決めちゃったので、
うん、
すごく私が働いてる場所が遠くなってしまって、ね、で働けなくなってしまって、うん、まあ、最初からの子供が欲しいっていうふうに思ってたので、
うん、なるほど、
はい、
ちゃんとあなたという存在を優しい思いで見つめる、はい、気持ちが少ないんだよね。要するにね、やることはやっててもね、
自分中心なんですよね。
それは不満になるよね、確かにね。
はい、
はい、それは分かりました。それとでもね、あと気になるのは、
はいはい、
仕事が結婚前に忙しいと、
はい、
だんだん忙しくなってきたという
、はい、
そしてその時に女の人がいるのかなってあなたはまず疑ったわけよ。
はい、
そしたら結婚するわけないんじゃないの。僕は別に男の味方するわけじゃないけれども、
はい、
もし本当に女がいたら結婚に至るわけないと思うのね。
はい、
そうするとやっぱり基本はあなたの妄想とか、
はい、
そちらにウェイトがあったと思うわけ。
私が結構まあ、
疑い深い
連絡来るのかって待ってたんですけど、
うんうん、
まあ一回ちょっと転勤になってから、うん、まあ、ちょっと距離が空いてしまって、
うん、
まあデートをすることになったんですけど、
うん、
まあ、来た時に、まあ、一緒に出かけたのはいいんですけど、すぐなんか誰かから電話がかかってきて、
うん、
ちょっと帰るって、仕事で帰るからって言われちゃって、
うん、
車から降ろされたんですね。
まあ、それはひどいね。となるとあなたの心の中には、
はい、
旦那は本当は私のことを愛してくれてないなっていう不信があるわけだよね。
そうですね。
だからだよね。
そうですね。
それで一番大事な、本当に最初の妊娠の時に一番力になって思えたら、これは当然だと思うよね。その時に、なんかどういう理由があったか知らないけれども、そういうことになってしまった悲しさは、これはわかるよね、もちろん。
はい、
そして、一番子育てが大変な時に性病まで持ってこられて、移されたと、はい。ね、その事実関係を問う前に、
はい、
なんであれ、相当あなたは苦しかったよね、やっぱり。
はい、
ね。
すごい苦しかった。
うん、うん。どうだろうね、一度今ここでね、あなたが泣いてそうやって訴えてくれたような思いを離婚まで考えてるっていうことはまだ言ってないよね。でも
病をされた後は、うん、離婚する、許せないってことは言いました。
うん、そしたら旦那さんはどういう反応だったんですか？
なんかもう、まあ、向こうのお父さんが出てきて、まあ、うん、あの、まあ、もう一回やらせてくださいみたいな感じで。
じゃあ旦那さんは自分でそれを妻と一対一で対峙して、はい、理解してもらおうというような、また謝るというような態度がなかったってことだよね。
ないです。黙ったままです。怒ったままです。うん、
それも不甲斐ないよね、妻からしてみたらね、やっぱりね。
はい。
うん、よく、気持ちはわかりました。
はい。
だから、さて、どうしようかってことだよね。
う
ん、今の、まあ、やや吐き出された思いの形で、その誰を責める、誰を責めないということじゃなくて、今後私たちはやっていけるだろうかという視点から、はいはい、やっぱり一度ちゃんと話す必要があるような気がするのね。
そうですね。
うん。その時旦那さん。
話を出すと、うん、あの旦那怒ってしまって、うん、話し合いができないんですよね。
うん。責めてるように感じるからだと思うのよ。相手は。だから、
はい、
本当の意味では確かにあなたは大事にされていない可能性あるよね。
はい。
形の上では大事にされても。
はい。
なぜなら、妻がこういう思いを持って何か語ろうとするときに、一つの形での壁を作ろうとして自分を守ってるわけだから、
はい。
やっぱりそういう意味じゃ、あなたの気持ちに対する優しさや関心はないよね、確かにね。まあ、ないって言っちゃ悪いけども、薄いよね。
はい。
でもそれは、彼が、あなたに対する、実はこれは分かってもらいたいんだけれども、
はい、
あなたに対する愛情が少ないゆえにそうなってるってあなたは取ってるけれども、はい、僕はそうじゃないような気がしています。
どういうことですか？
彼は、
はい、
自分のお父さんやお母さん、育った環境の中で、
はい、
本当の意味で男として自立できていない精神的な背景があるからだと思うの。
あ、そうなんですか。
うん。だから、親が出てきたのよ、性病の時に。
なんか親には逆らえないというか、すごく気を使ってるみたいな。
気を使ってると思うよ。ということは、はい、彼は家の中で本当の自分が獲得できなかった、ある意味じゃそちらのその虚しさ問題の方が重要なんだよね、
はいはい、
だから本当にこの問題の原点は旦那さんが実はお父さんお母さんに心理的にスポイルっていうか奪われちゃって、
はい、
利用されちゃっていて、人間として成長しきれなかったところに一番の原因があるような気がするよね、はい、だからそういう人は妻として女を迎えることはできない。
そうなん
ですか。うんうん、
なんか私が、私自身が母親役と男役をやってるような感じで、
そうです、母親役として付き合うしかないんです。
そうなんですよね。なんか女になれないんですよね、うん、
女になれないんです。
そうなんです。だから前からも女になれないよって言ってるんですけど、うん、向こうは何言ってんだとかって言ってくるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう。でもそれは分からないと思うよ、彼には。
はい。
だからそしたら男を育てるか、もしくは自分、はい、違った人生を生きるかという視点で、
はい、
ちょっとしばらくまだ時間的猶予はあるんでね、
はい、
考えたらどうかなと思うね。
はい、
うん、まあ一応僕 の, かん あ, のあれなんですけども。
ありがとうございます。
もしもし。
はい。
昔ちょっとバーテンダーやってたことがありましたね、若い頃に。
あ、そうなんですか。
で、ご夫婦でよく飲みにいらっしゃる方がいらっしゃって、
はい、
60超えられてるご夫婦でしたけどね、とっても仲いいんですけど、
はい、
旦那さんがいない時によく奥さんがもうどれだけ泣かされたか分かんないっておっしゃってまして。
あ、そうなんですか。
最初から最後までずっとこう理想の夫婦ってなかなかないと思うんですよね。
はい。
で、特に男って気づくのが遅くて、
はい、
奥さん の, あの苦しみとか痛みとかに後で気づくことがあって、
はい、
そういう意味で男は鈍感でひどい生き物だと思いますが、
はい、
しかし、まあ、1回2回言っても分かんない人でも10回言うと通じることありますので、
はい、
はい、
ありがとうございます。
では失礼します。
ありがとうございます。